皆さんこんにちは。信徒学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。今日は聖書の訳本と翻訳という話をいたしたいと思います。訳本と翻訳というのはどう違うのかというふうに聞かれても困るんですが、翻訳されたものが訳本でありまして、その事業そのものが翻訳でありますが、最初のところでは代表的なこの翻訳された聖書のお話をして、後半ではその翻訳の歴史というか推移というか、そういう問題についてお話をしたいと思います。前回までの話があまりにも硬いというか難しいというか、ような話で、それを分かりやすくやろうと思って必死でもがいているという感じだったんですが、今日のは少し分かりやすいというか、やや余談的な感じのする話なんですが、まず代表的な訳本、翻訳された聖書についてお話をしたいと思います。3つ挙げておりますが、ラテン語訳、ルター訳、近帝訳ということですが、世界で、世界を代表するというか、世界の中で有名である翻訳の聖書3つ挙げろと言われればこれになるんじゃないかなと思うんですが、特に一番最初のラテン語訳、テキストは111ページの最後から2行目括弧4のラテン語のブルガータと書いてありますけれども、このことであります。これは教会史の1でもお話をいたしましたが、紀元4世紀の終わり頃、聖書学者でありましたヒエロニムス、もうお忘れになったか覚えておられるか、よくわかりませんが、ヒエロニムスという人によって、旧新約ともに原点から、つまり4世紀の頃にはきちっとした聖書があったということですね、原点から翻訳されました。で、翻訳された当時はテキストの中にも書いてありますが、普及の名訳ブルガータはその名の示す通り当時の一般の言葉であったため、広く一般の人々に受け入れられたということですね。つまり当時のヒエロニムスの生きていた頃は、人々のもっぱな話す言葉、公用語がラテン語であったわけですね。その前はギリシャ語でしたけれども、つまりギリシャ語からラテン語に推移していった。それに伴ってヒエロニムスは、みんなで読めなきゃ聖書じゃない、だからラテン語に訳そうということで翻訳されたわけであります。で、実は宗教改革まではこの聖書が唯一の聖書であったので、ラテン語のわかる人にしか読めませんでした。宗教改革1514年ですけれども、この頃までカトリックが支配していた間は、次のところに書いてありますように、つい最近までローマカトリックの公認聖書であったわけですね。で、もちろん宗教改革の前までもそうでした。で、一般の信者が聖書を読む必要はないというのが、カトリックの考え方でありましたので、このブルガータはちょうどその、一般の人に読ませないための良い隠れ蓑になったようであります。で、神父とか司祭とかそういう教職者だけが読めて、教職者の中でも読めない人もいたかもしれませんけれども、一般の人は読めないということですね。最初はヒエロニムスはみんなに読めるようにと思って作ったんですが、その後は全然、読めない聖書になってしまいました。つまりそれが約10世紀続いたわけであります。で、つい最近までローマカトリックの唯一の公認聖書、カトリックでは公認の聖書というものがあります。カトリックで認めた聖書、翻訳されたものですけれども、この聖書はカトリックが認めたものである、この聖書は認めないものであるというふうに決まっておりまして、当然外典も入るわけですけれども、ですから新教プロテスタントのようにこれもいいあれもいい好きなの読めという 自分の気に入ったやつを読みなさいという、例えばアッセンブリ教団でも口語訳読んでる人もいれば神科学読んでる人もいますしね。でまた日本全体でいけば未だに文学読んでる教団もあるわけですね。でもカトリックの場合はそういうわけにいきませんで、でつい最近までこのブルガータ4世紀に訳されたラテン語聖書、これ唯一公認聖書であったということであります。さて、次はルター役でありますが、このブルガータを根底から覆した翻訳であります。まあ、もちろんルターの前にも、聖書翻訳をした人がおりましたけれども、1521年の5月から22年の3月の1年足らずの間に10ヶ月ですか、ルターはバルトブルク城で新約聖書のドイツ語訳を完成させております。新約聖書ギリシャ語からですね全部翻訳したというのは大したもんですね。下手すりゃ1年新約聖書読むだけで1年かかるなんて人もいますけども、これ皮肉ではありません。忠告です。そういう人はいけません。早く読んでください。しかしルターはですねギリシャ語から1年足らずの間に全部訳しちゃったということですね。さらに34年までには旧約の翻訳も完了して出版されたということです。で現在でもドイツ語圏では重要な位置を占める聖書であるようです。まあ、公認聖書ということはないようですが、やはりルーテル派ではこのルター役を非常に重んじるということらしいですね。その次に挙げておりますのは禁定訳聖書。まあ、これは英語を少しでもかじったことのある方なら聞いたことがあるキングジェームズバージョン、あるいはオーソライズドバージョンと言われるバージョンというのは、翻訳というか、なかなか訳しにくい言葉ですが、キング・ジェームズの、まあ、翻訳聖書というようなことですね。で英国の正教徒は千人請願状を国王ジェームズ1世に提出したと、これが16世紀のことですか。これはテキストの114ページの、括弧3に書いてありますけれども、17世紀ですね、国王ジェームズ1世に提出し、国教会の改革を求めたわけです。でジェームズ1世という人はスコットランドから来た王様で、何ですかカルビン派ですね、の信者でプロテスタントの信者でした。で彼が英国の王になるに至りまして、英国のピューリタンたちはその頃も英国国教会ですから、カトリックに近いような、非常にこう沈滞した雰囲気の教会でしたからあまり福音的でもない。そこで、この王様を来たということで千人請願状というのを書いてですね、国教会を改革してもっとこの監督制の、礼拝をしようじゃないか、もっとこう進んだですねプロテスタントの教会にしようじゃないかという請願状を出したわけですね。しかしそれに対してジェームズ1世は、剣もほろろに、彼らの請願状を相手にしませんで、で、そこで、まあ、会議も一応開いたんですが結局そこで唯一決められたこと、唯一請願状に、対する回答として与えられたことは聖書の新しい改訂訳を作るということだけでした。でこのことによって、キング・ジェームズ王、つまりジェームズ王の聖書と言われる聖書が翻訳されたわけでありまして、でこの前にもこのつまり禁定訳の前にもですね何冊か翻訳されたティンデールバージョンとか、有名なやつもありましたけれども、まあ、このキング・ジェームズバージョンというのは禁定訳というのは非常にこの優れた翻訳と、また言語学的にも優れたもので英語としても香り高いものであったということで、翻訳の素晴らしさ、文学的価値の高さゆえに現在に至るまで英語圏を支配しております。現在に至るまでというところがすごいですね。で、まあ、僕も、まあ、未だにやはり英語の聖書、まあ、ニューインターナショナルか、キング・ジェームズか、リビング・バイブルか見ますけども、やはりキング・ジェームズは、 一味違った。英語の文法というよりもギリシャ語の文法に非常に近い、でなおかつこう英語の香りを残しているという非常に素晴らしいものであります。で、まあ、ゲーテとキング・ジェームスさえあれば英語は全部わかるという話も聞いたことがありますが、ぜひまあ一度読んでみたらいいと思いますが、ちょっとやっぱり古いですね。S、三単元の S が TH になってたり、U が E に E とかですね、そういう、イザウですか、なんかそういう、ちょっと変な古い言葉も出てきますけども、やはり素晴らしい翻訳であります。で、未だに、英語を話す世界では、この、キング・ジェームズバージョンが、非常に、いい翻訳として使われております。さて、今挙げた3つは代表的な訳、聖書の訳された本、訳本でありますけれども、聖書の翻訳は、他にもいろんな角度から進められております。で、その推移というものをお話ししたいと思うんですが、聖書はやはりより多くの人々に読まれるべきものである、あるいはより忠実に翻訳されねばならない、より分かりやすく翻訳されるべきである、あるいはより専門的にこれを理解しなければいけないというような理由から、聖書翻訳も推移して移りいっているというか移りゆくものでありまして、まあ、まずより多くの人々に読まれるべきものである。聖書を離れてキリスト教はありえないと。また聖書を自分で読んでこそその教えの中に生きることができると。つまり聖書を自分で読むことができないということは、クリスチャンにとってこれは致命的なことです。あるいは自分で読まないということはもうクリスチャン生活しないことと同じですね。ですから、日曜日の説教だけ聞いてて聖書を読まないで、日曜日来るときだけ聖書の誇りはたくといういわゆる風本信者、これはやめてください。これはクリスチャンではありません。これはクリスチャンじゃなくて、礼拝参拝者に過ぎないんですね。クリスチャンはなぜクリスチャンかというと、これは聖書を自分で読むからクリスチャンでありまして、ぜひ皆さん、この講義を聞いておられる皆さんは自分で聖書を読んでいただきたいと思いますが、残念ながら自分の国の言葉でに聖書がなっていないという人々も大勢おられます。で、そういう人たちに、聖書を読んでもらおう、自分の国の言葉で読んでもらおうと思うことで、聖書の翻訳は、広がっていっているわけでありますが、特に宗教改革以後の宣教には自国語聖書ですね、自分の国の言葉、あるいは自語、自分の言葉、一つの国の中でいっぱい言葉がある場合ありますから、自分の国の言葉、自分の言葉の聖書が不可欠の要素であります。で、現在聖書翻訳に携わっている団体はいくつかあります。しかし最大で最も有名なものはウィークリフ、皆さんも聞いたことがあるかもしれませんね。ウィークリフ聖書翻訳協会、ちょっと長い名前ですが、ウィークリフ聖書翻訳協会、協会は協力の協という字の協会ですが、というのがあります。この団体は3000名以上の宣教師を抱える世界最大の宣教団体でもあります。もうこれはちょっと古い資料で3000名ということですが、今は多いか少ないかちょっと分かりませんが、で650以上の言語に取り組み、すごいですね。でその全部を初めて文字にした、これを聞いて驚かれる方多いと思いますがね。つまり世界ではまだ文字になっていない言葉というものがたくさんあるわけです。で聖書を翻訳するためにはカセットテープに言葉に入れるわけいきませんから、それはやはり文字にして本にしなきゃいけないわけですから、文字を作るという仕事をしなきゃいけないです、まずね。まあもちろんその前にその文字を、言語を理解しなきゃいけませんし、その発音から文字を作って、でその文字から組み合わせて言葉を作って聖書を作ると、大変な労力のいる仕事でありますが、この650以上の言語に取り組んだってのはすごいですね。現在聖書の翻訳されている言語は文冊も含めると2000に近いと、2000以上の言語翻訳されているということですね。まあ、聖書全部ということになるともっと少ないわけですが、ヨハネの福音書だけとかどこどこだけとかっていうのを含めますとね、2000以上、まあ、2000に近いということですね。 このまあ文字を作るというのは大変だと思いますが、最近ここで活躍しているのが、コンピューターであります。昔は文字を作ったり言葉を理解したり文法を理解したりして、それを書いてですね、資料として、で一人の人間が一生かかってもできない場合があるわけですね。そういう時、あるいは、病気で途中でやめなきゃいけないとか、そういう時もあります。そういう時にはやはり次の人にそれを残していくわけでありますが、ある人はですね、火事で全部それを焼いてしまったということもあるそうです。あるいはそれを紛失してしまったとかですね。で、まあ、文字で書いていくとこれは非常に膨大な量になるわけですね。そこで今この聖書翻訳ウィークリフで使っているのはコンピューターであります。コンピューターを使って、いろいろ入手した情報とか作った文字とか文法の構造とかそういうものを全部こう入れといてですね、でコンピューターに入れとけば誰が見ても明らかになるわけで、大変これが重宝されているということであります。で、電源がどこでもないじゃないかっていう人いますけどもね、ご心配くださらなくていうことです。なぜかと言いますと、最近は太陽電池というのがありましてね、つまり文明の発達によって、文明の遅れている国の人たちにも聖書が翻訳されて行き渡っているということで、大変素晴らしい働きじゃないかと思います。さらにまたより忠実な聖書翻訳も目指されております。聖書の本文研究の発展に伴い、これはこの前もお話しましたが、聖書というものは原典がないわけですね。原典から書き写された写本というものを集めて一冊の聖書に仕上げているわけですが、こういう研究がどんどん進んでまいりますと、原典にあるいは原文により近い本文が明らかにされてまいります。キリスト教の先進国では改訳とか新訳等のたびにそれらの情報を取り入れております。特に今発行されております新改訳聖書というのがありますが、この新改訳聖書は版が変わるたびといいますか、新しい版が作られるたびに内容が少しずつ、内容といいますかね、言葉の表現など、つまりこの本文研究によって明らかにされた成果に従って少しずつこうより忠実な形になっております。ですから新改訳読んでてですね、あれ、あ、それはちょっと違うじゃないかと、俺のと違うぞっていうようなことがあると思うんですが、それは、致し方のないことでありまして、聖書がより本文に近づいたんだということで、じゃあ古いやつ捨てればいいかというと、まあ、あんまりほとんど変わってないんですけどね、少し違うようです。それからより分かりやすく、言語は時とともに変化していくものであります。単語、言い回し、文法表現、表現方法、あるいは文法などなど、いくら優れた訳であっても現代人に理解できなければ無意味であると。これはまあ当然ですね。例えば日本でも有名な文語訳聖書というのがあります。この聖書は非常に優れた翻訳で、なおかつ言語として日本語としても非常に優れた言葉です。香り高い、覚えやすい、リズムがある、ですから未だにこの聖書の言葉を暗記するためには文語の方がいいということで、まあ、ちょっとこう お年を召された牧師などですと説教の時出てくる、言葉はですね、必ずこの文語訳で出てきたりしますね。神はその独り子を保ったほどによう愛されたっていうね、あの感じでありますけども、しかしあの文語訳は今現代人若い人たちが読んでも全然わからないんですね。わかるところもありますけども、わかりにくいし読みにくいものです。で、私の持ってるやつなどですとね、点が打ってないとかね、あるいは漢字に振り仮名がしてないとかで、今日っていうのはケフになってたりですね、ああいうこの古い言い回しとか古いこの書き方ですね、ですから読めません。それでは聖書を全ての人が読んで理解するということにならないわけ でそこで、より分かりやすいその現代の言葉に近い翻訳がどんどんどんどんこの作られていくわけですね。まあ、最近で一番有名なのはこのリビングバイブルというのがありますけども、もうなんか、話し言葉に非常に近いのでこう香りがないというか、聖書の権威を失ってしまうんじゃないかという人もおりますけども、聖書は権威とかなんとかよりもそれを読んで理解できるかどうかということがやはり重要ですから、で読んで理解できてこそ初めてそこに権威が生まれるわけですからね。まあ、英語でも、まあ、リビングバイブルってもともと英語から始まったようですが、英語でもリビングバイブルというのはあります。で英語では、まあ、50種類ぐらい、 フランス語でも16以上、日本では8種類以上、まあ、公の翻訳だけですね、個人訳なんて入れるともっとドバーッと、一桁増えるぐらいあるんですが、現聖書が翻訳されております。まあ、で最後により専門的にということですが、分かりやすい聖書を分かりやすくするためには現代の言葉に翻訳するということが必要なんですが、それはなぜそういう必要があるかというと、聖書の一番元のギリシャ語とかヘブル語とかが理解できないからなんですね。ですから我々がギリシャ語を理解したりヘブル語を理解できれば、この翻訳のお世話になる必要がないわけです。原点で読めばいいわけですが、まあ、残念ながら、全ての人にそれができるというわけではありません。まあ、しかしいわゆる教職者と言われる人たちは聖書を言語で読むための努力を怠らないと、そういう学問が必須になっております。さて、以上が聖書の訳本と翻訳ということでありましたが、ウィークリフの聖書翻訳協会の印刷物などは、よく出ておりますし、またそういうものに興味があるという方は、ぜひウィークリフの方に問い合わせていただいてですね、私も翻訳やらせてくれということならば、どうぞということで、いろいろと進めてくれるんじゃないかと思います。さて、次回からは日本語聖書の歴史を勉強してまいります。先ほどもちょっとお話をいたしましたが、日本語の聖書も以上のような聖書翻訳の推移に従いまして、いろいろと紆余曲折をしてですね、現在のような形に至っておりますので、その歴史をお話をしたいと思います。テキストは115ページから最後まで書いてありますので、ぜひ読んで予習をしておいてください。それでは今日はこの辺で失礼します。さようなら。